ただいま、新約聖書のヨハネによる福音書の4章43節以下の御言葉をご一緒に聞きました。で、このヨハネによる福音書の4章というところは、まあ、先週までの礼拝で学びましたように、サマリア地方にある、まあ、シカルという町で、サマリア人たちがこうイエス・キリストを信じる信仰へと導かれた話がこう語られてきました。まあ、旅の途中で、まあ、シカルの町の井戸のそばで休んでおられたイエス様が、まあ、そこに水を汲みに来たサマリア人、一人のサマリア人女性と出会いまして、まあ、彼女をまず信仰へと導かれた。で、すると今度はその女性が町の人々にイエス様のことを伝えに行きまして、大勢のサマリア人がイエス様のもとへ来て、その信仰へと導かれ、信仰を言い表すに至った。まあそういう話が、まあ比較的長く、ここまでこう語られてきたのです。で、その時々に申しましたけれども、そこで一つ注目することは、実はサマリア人というのは、まあユダヤ人と、まあずっと長いことをこう対立し合ってきた民族でありまして、ユダヤ人からすれば、もう神の恵みを受けることができない、神の恵みから排除された民族と、見なされた人たちであったということです。そういうサマリア人を、イエス様はあえて、サマリア人のところをあえてイエス様は訪れて、人間の間にある差別の壁を越えて、サマリア人たちを神の祝福に招かれた。そのことは、聖書の中では画期的なことでありました。で、そのことを踏まえながら、まあ、今日の箇所に入りますが、ここのメインの話であります46節以下のところに登場するのも、まあ、カファルナームに住んでいた、まあ、王の役人と呼ばれる人物です。で、この人についてあまり詳しく申し上げるゆとりはありませんけれども、この人もまた実はユダヤ人ではありませんで、異教社会に住む人、つまり神の恵みの外にいた人と、見なされていた、男性でありました。で、両方を合わせますと、このヨハネによる福音書の4章というのは、サマリア人にせよ、この王の役人にせよ、ユダヤ人という枠を超えて、イエス様が異邦人たちに出会っていく。そして異邦人たちに神の恵みを伝えていく。そういうことを始められた。イエス様ご自身が始められた。そのことを伝える章ということが、まあ、できる。まあ、そういう位置づけになっております。ただ、それでは、まあ、そのようにイエス様ご自身が、異邦人世界の人であろうと、誰であろうと、新しい福音の歩みをご自身から始められた。そうである以上、誰をもニコニコと喜んでお迎えになったかと言いますと、そう単純ではないようです。もうユダヤ人も異邦人もないんだと。人類は皆兄弟姉妹、仲良くしましょうよと言ってイエス様が福音を伝えていったのかというと、まあ単純にはそうは言えないものが、今日の箇所にははっきりと示されております。例えば、まあ、44節。サマリアからガリラヤに戻られたイエス様が自ら、預言者は自分の故郷では敬われないものだと、はっきり言われたことがある。と言われております。まあ、これは、イエス様のことを認めて、敬おうとしない、そういう故郷の人々の不信仰を、まあ、ある意味鋭く批判しているような言葉です。実際、ガリラヤの地でイエス様は、特にナザレの町で、ご自分の出身地であるナザレの町でイエス様はそういう人々から受け入れられない、そういう苦い経験をされておられます。そして48節。今日のメインの箇所ですが、48節を見ましても、この王の役人が、まあ、死にかかっている自分の息子を助けてもらうために、 イエス様に来てほしいと、カファルナウムの家まで来てほしいと頼んだ時のイエス様の答えがこの48節に記されています。イエス様はこう答えていらっしゃるんですね。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。ある意味ではとても冷たい言葉です。もう死にかかっている。息子は死にかかっている。ある意味では一刻一秒を争う状況の中で、なんとか来てやって助けてほしいと言っている、その役人に対して、いや、よく来たと。大変だね。早速行ってやろうという雰囲気は全くない。非常に批判的にしか思えない言葉をイエス様は語られた。あたかもその人の息子を助ける気などさらさらないかのような、そういう印象さえ与える冷たい雰囲気が感じられます。で、これは一体どういうことなんでしょう。イエス様は一体どういうこと、何をその御心において意図されていらっしゃるんでしょうか。もちろんイエス様は、この役人が異邦人だから、このように批判してらっしゃるわけではありません。まあ、先ほど申しましたように、異邦人である彼を受け入れるために、むしろイエス様は、ここに来られたとも言ってよい、そういう状況です。ただ、そのように神の恵みのもとに立ち返らせると言いましても、何でもいいんだよと。さあ、いらっしゃい、いらっしゃいと。言えばそれで済むものではないというところ、そこにある意味ではイエス様を信じる信仰の一つの大切なところのものがあります。ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、区別なく信仰へと私たちが本当に導かれていく上で、神の恵みに預かっていく上で、乗り越えなければならない固くなさがあるんだということ。それをうやむやにしたままで、私たちは本当に神の恵みを味わうことはできないのです。そうであるからこそ、この役人を本当に神の恵みの中に招こうとされているからこそ、イエス様は適当にするのではなくて、彼が乗り越えるべき課題を今、しっかりと見つめるように促しておられる。厳しいように聞こえても、それこそが本当の命に至る道なんだということをイエス様は示しておられるんです。ではその彼が乗り越えるべきものとは一体何でしょう。信仰ってそんなに難しい話なんでしょうか。まあイエス様が48節で言われたことですね。あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じない。私たちはなかなか信じられない。そういうものがあるのです。神様が、あるいはイエス様が何か奇跡的なことを行ってくれる。人々をあっと言わせるようなことをしてくれる。また特別に自分のためにいいことをしてくれる。そういうこちらが設定した基準に合えば、信じよう。そういう信じ方が私たちの中にあるということ。そこをイエス様はついているんです。まあ見方によってはご利益信仰。まあそう言ってもいいでしょう。ただ、単純にご利益ばかりを求めているわけではない。もっと広く、とにかく今の自分を満足させてほしいんだ。納得させてほしいんだ。神様をちゃんと信じていれば物事はうまくいくよ。礼拝をちゃんと守っていれば成功するよ。逆に、そういうことをきちんとしない人には罰が下ることになる。そういうふうにはっきりとした。そして、ああ、確かに神様を信じるにはそれだけの値打ちがあるんだと思わせるようなことをしてくださらなければ信じられない。 それが私たちの中にある思いではないでしょうか。逆に言えば、こちらの物差しにあって初めて、それなら神様を信じてやろう。そういう信じ方。これは、今も昔も、誰の心にもあるものでありましょう。そんな信仰はいけませんよと。お説教すれば済む問題でもない。そうであるからこそ、ある意味やはり信仰ということには、また人生というものには、いろいろと困難や試練といったものが、やはりついて回るのです。ただそういった私たちの弱さ、また私たちの心の固くなさ、そして脆さみたいなもの、それをイエス様はよくご存知です。そしてそうであるからこそ、何とかしなさいよと、言ってるんじゃなくて、そういったものを私たちが乗り越えて、神様の恵みにこう自分を委ねていく、捧げていくことができる信仰へ至ってほしいと、イエス様は願っておられるし、そのように私たち一人一人をいつも招いておられるのです。ですから、繰り返すようですが、48節の御言葉というのは、単なる批判ではないんですね。そんな信仰じゃ助けるわけにはいかない。ちゃんとしてらっしゃい。出直してらっしゃい。そういうおっしゃ、突き放してらっしゃるわけではないのです。イエス様を信じて、父なる神に本当に自分を委ねることができる、いや、捧げていくことができる、そういう本当の信仰に、命に溢れた信仰に至ってほしい。そのために、ぜひ、今立ち止まって、自分自身を見つめてほしいという、そういう問いです。問いかけです。そんなことをしている暇はないでしょう。いや、この人は言うけれども、いや、そこを乗り越えなければ、本当の命はないのだということ。それがここでのテーマです。では一体どうなるんでしょうか。どうすればこの人、この役人、そして私たちは、この自分の中の弱さというものを乗り越えていけるのか、途方に暮れてしまうような思いがいたします。ただここで、今日の聖書の物語を見ていきますと、ある意味意外なほど突然に話が展開してまいります。箇所で言うと49節、50節。もう一度読んでみましょう。49節ですね。役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言った。イエスは言われた。帰りなさい。あなたの息子は生きる。その人は、イエスの言われた言葉を信じて帰っていった。49節はよくわかると思うんですね。この役人は、イエス様の御心がまだわからないんです。そんなことを言ってないで、早く来てくださいと言わずにおれない。そんなことをしていたら子供が死んでしまうじゃありませんかと。とにかく来て、助けてやってほしい。イエス様に願う熱意は増したかもしれませんけれども、根本的には何も変わっていないし、何も分かっていない。でもそのことに対してイエス様が直接何か答えを出そうとしているかというとそうではない。また彼を改めて批判しようとしているかというとそうでもない。いや、同情して、そこまで言うならまず一緒に行きましょうかというのでもない。50節では、こう言われたんですね。帰りなさい。あなたの息子は生きる。帰りなさい。あなたの息子は生きる。皆さん、いかがでしょうか。この言葉の意味が わかるでしょうか？はっきり言って何を言ってるのかさっぱりわからないことです。あなたの息子は癒されるよ。私が行かなくても信じていれば、あなたの息子は必ず助かるようにしてあげるから、もう帰りなさいと。そう言うならわかるんです。で、確かにそういう面もありますので、それはそれで、いいですし、そのような訳し方をしている聖書もたくさんあります。でも元々は、この新教で訳の聖書が訳している通りの言葉が、まあある意味では淡々と使われているんです。帰りなさい。あなたの息子は生きる。で、生きるとは何なのか。助かるのか助からないのか。一見、わかりにくいこの御言葉ですが、でも、役人の対応を見る限り、この御言葉が全てを変え始めたんですね。この事態の全てを新しく作り変え始めたんです。で、何が変わったのか。一つには、確かに、この御言葉をもってイエス様は、死にかかっていた彼の息子を癒してくださいました。まあ、読みませんけれども、その後の51節から53節に言われている通りです。神の御言葉はそのものであるイエス様が、その御言葉をもって死に臨みつつあった息子を憐れみ、その病を癒して新たに生きるものとしてくださった。まさにその御言葉を語った瞬間に、不思議なことですが、息子のところに行きもしない、その御言葉を語った瞬間に、カファルナウムにいた息子は癒された。その新しい出来事を、イエス様は御言葉を持って、この御言葉を持って起こされたんです。ただ、それだけではなくて、もう一つ、いや、それ以上に大きな変化があります。それは何か。この役人自身が変えられたということ。この役人の信仰が作り変えられたということです。ある人はこのことを、この御言葉をもってイエス様はこの役人をこの信仰の中に引きずり込んでくださったと。表現しておりました。いやいや、乱暴な言葉ではありますが、鋭い表現だと思います。納得できる印を見せてもらえば信じてやろうと主張していた信じ方に問題があると指摘された。でも、彼自身は自分でそういう自分を変えることはできない。いや、誰だってそうです。じゃあ何をどう信じればいいのか、どうすれば自分は変われるのか、誰もわからない。それが私たちです。でもイエス様は、その御言葉を持って私たちを放っておかないんですね。できない私たちを放っておかれるのではない。全部あなた方が自分でしなさいと、丸投げするのではなくて、その御言葉を持って私たちを捉えてくださる。本当の命をもたらす信仰に、神の命に預かる信仰に引きずり込むようにして、御言葉を持って私たちを作り変えてくださる。その言葉が、あなたの息子は生きるという言葉です。まさに、私たちを命のただ中に引きずり込んで生かしてくださる、命の主であるイエス様の言葉です。それが私たちを生かしてくださる。私たちを生きるものとして作り変えてくださる。そこから私たちの新しい信仰の命が始まります。いや、でもそんなこと言ったって、この役人は自分の息子を 癒してもらったんだから、それで信じられたんじゃないんですか？じゃあみんな信じたら必ず癒してもらえるんですか？うまくいくんですか？そこが私たちは知りたい。私たちはそう言いたいでしょう。そして実際、この世の中、そういう信仰に生きるのが容易な世界とはとても言えない、そういう面があります。様々な悩みがあり、試練が次々と起こります。ある意味聖書を読んでいて、辛い思いをする方、自分自身や自分の家族が病に苦しんでいても、結局癒されないで最後を迎えていく。なんで聖書のイエス様は治してくれるのに、自分は治してもらえないのか。それは人間誰もが当然起こる悩みです。その病気云々でなくて、そういう悩みを私たちは生きている。信じられないことの方が多い。信じられなくなることの方が多い。それが現実の世界といえばそうでありましょう。そういう目に見える現実を基準にすれば、神を信じたってしょうがない。そういう結論になるのが、自然なのがこの世の中かもしれない。でも、そのように言ってみても、そこには命はありません。仮にそういう中で、たまたまうまくいくことがあったとしても、たまたま癒されることがあったとしても、人は皆最後には死を迎えます。必ず人は崩れていくときがあります。すべてを失うべきときが来ます。本当の命は、そこにはないのです。そういう中でむしろ、イエス様は、あえて語られたんですね。帰りなさい。あなたの息子は生きる。状況はどうなるかわからない。しかし、あなたの息子は神の命の中にもう迎えられているんだと。その中を生きているんだ。そういう言葉です。で、これはまさに神が天地創造の初めに語られたあの言葉と同じです。すべてが闇に覆われている中にあって、光あれと言われた。すると光があった。そのように神は御言葉をもって光を創造されました。すべてが闇に覆われている中に、光を創造された。そして今イエス様は、命のないところに、いや、今生きている命さえ失われていくような、そういう現実のただ中にあって、あなたの息子は生きると、命を宣言されたのです。そして、命を創造されたのです。神の命の中を生きる者として、この息子を新しく生かしてくださった。この息子を新しい命に立ち上がらせてくださった。つまずき倒れる以外にない私たちを、神は繰り返しその御言葉を持って、命の中に立ち上がらせてくださる。その生きよという、イエス様の御言葉だけが、私たちを本当の命に導いてくださる。目に見える現実は何も変わらなくても、忍耐強く教会は、この御言葉に、より頼んできました。迫害の中でも、試練の中でも、踏みつぶされていくような状況の中にあっても、教会は忍耐強く、あなたの息子は生きると、ここに命があると、あなた方はすでに神の命の中にあると言われるその御言葉に、信頼して、委ねて、歩みを進めて参りました。そこに私たちの命があるのです。うまくいくこともあるでしょう。うまくいかないこともあるでしょう。でも、イエス様があなたの息子が生きると おっしゃってくださるところに、私たちの命があるのです。死をも超えた確かな変わらない命があるのです。それが今日の私たちに対する神様からのメッセージです。そしてもう最後にしますけれども、あまり詳しくはもう申しませんけれども、一つだけお話しして終わりたいと思います。今日のところに登場する人物、実はずっと役人と呼ばれています。まあおそらく私たちも役人と呼ばれたら、あまりいい気持ちはしないと思うんですね。役人をしてる人だって役人と言われたらあまりいい気持ちしないと思うんですね。でも最後、53節に至って、あなたの息子は生きるという御言葉を信じた時に初めて彼は父親と呼ばれています。もちろん彼は今まで子供のことをほったらかしてきた人ではないでしょう。役人の仕事に明け暮れて、家族を顧みないで、息子のことなど何とも思ってこなかった。そういうダメな父親ではなかったはずです。むしろ、息子のために、イエス様のところまでやってきて、役人のくせに頭を下げて、イエス様にお願いするくらい子供思いの人だったはずです。でも、その彼も、役人でしかありませんでした。あなたの息子は生きると言われた神の御言葉を受け入れて初めて彼は父親と呼ばれるようになった。それは一体どういうことなのか。家族の命とはどういうことなのか。思い巡らすこともまた念じであろうかと思います。その点について私はもう今日は申しませんけれども、そのことは本当の自分自身の命であり、お互いに兄弟姉妹として生きる、隣人として生きる命につながっているはず。この命の御言葉を私たちは今日受け止め、イエス様の御言葉に信頼して生きる新しい人生へと心を開かれていきたいと思います。あなたの息子は生きる。あなたもまた生きるのだと。この現実のただ中で、ここに私たちの命があるというイエス様の御言葉に信頼して立ち上がって歩めて参りたい。お祈りいたします。天の父なる神様、御子イエス・キリストを私たちのために、誠の命の主として与えてくださった、あなたの御心、あなたの御業を、御言葉を通して改めて覚えることができ、感謝をいたします。この世の現実は、命のないもの、むしろ命から滅びへと向かうような、ものに他なりません。しかしそうした中にあってあなたが改めて立ってくださり、あなたの息子は生きる命の約束を与えてくださいました。どうぞ私たちがその命の御言葉に立って信仰を持って歩んでいくことを学ぶことができますよ。またその命の豊かさを、確かさを述べ伝えていく、その務めに使えることができるよう、導いてください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、今へお捧げします。アーメン。